こんにちは。
こんにちは。
今回はですね、バドミントンダブルスの興味深い格言がありまして。
ほう。
動く速さより動く速さ。
ああ、なるほど。速さじゃなくて速い方。
そうなんです。これ、フェニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事で見つけたんですが、なかなか深くて。単純なこう身体的なスピードだけじゃなくて、動き出すタイミング、この速さが大事なんだと。
そうですね。特にダブルスだと、そのいつ動くかっていうのがラリーの主導権に直結しますからね。
で、この記事ではその動き出しの質を3つのレベルで解説してるんです。反応、予測、そしてその先があると。
ほう、3段階ですか。それは面白そうですね。
これがもしかしたら私たちの日常にも何かヒントがあるんじゃないかなって。
なるほど。バドミントンから日常への応用ですか。ぜひ聞いてみたいです。
はい。じゃあまず最初の三流レベルから。
三流、
これは相手がシャトルを打ったのを目で見て実際に確認してからあって動く段階。
ああ、まあ基本中の基本ですよね。まずは見ないと。
ええ、基本なんですけどね。でもこれだとどうしても一歩遅れちゃう。
そうなんです。反応してからいくら早く動いてもスタートが遅いと追いつけないことが多い。
守備に回ることが多くなって体力も消耗しやすいみたいな。
ええ、まさに。だから記事では次のステップとして相手の打点を見る前にまず一歩踏み出す意識を持つことを勧めてますね。
打つ前にですか。
はい、これが速さへの第一歩。まあ日常で言えば問題が起きてから慌てて対処するみたいな感じですかね。
ああ、なるほど、わかりやすいです。じゃあ次の二流レベル。
はい、二流。
これは相手が打つ前に動く、いわゆる予測の段階ですね。
その通りです。相手の体勢とかラケットの面の向きとか、そういう情報から次こっちに来るかなって読んで先に動く。
先回りするわけですね。
ええ、ここで速さが生きてくる。相手より早く有利なポジションを取ろうとする動きです。
うん。
それと自分の動きでこうパートナーが守るべき範囲を自然とカバーするみたいな意識も大事になってきますね。ペア全体の守備力を上げる狙いです。
ああ、なるほど。自分だけじゃなくペアとして機能するための速さ。
そういうことです。もちろん予測だから読みが外れるリスクもあるんですけど、でも記事では例えばネット前にこう早めに仕掛けてみる動きを推奨してますね。相手の前衛にプレッシャーを与えて相手の攻撃の選択肢をこう限定させるような。
なるほど。守るだけじゃなくて攻めの予測もあるわけですね。
能動的な速さです。問題が起きる前に兆候を察知して先手を打つみたいな。
そしてここからがなんかすごいんですよ。一流
ですか。
これはなんとですね、味方が打つ前に動く。
おお、味方が打つ前ですか。
そうなんです。相手を読むだけじゃなくて自分の動きで味方にこっちだよとかこっちは任せてってこう示す。
ああ、なるほど。無言のコミュニケーションですね。
まさにラリーの展開自体をデザインしていくみたいな。
それはもう予測を超えてますね。想像のレベルというか。
そう、記事でも想像フェーズって言ってますね。ラリーの脚本家みたいな。例えば味方が後ろ後衛でスマッシュを打つぞっていう体勢の時、
はい、
自分がストレート側、つまりサイドラインに近い方にスッと詰める。
ええ、詰める。
そうすると味方は、あ、ストレートはケアしてくれてるなって安心してそこに強く打てるとか。
まさにそういう連携です。あるいは自分が少し中央による動きを見せれば味方はクロスに打とうかなって判断しやすくなるかもしれない。
自分の動きで味方の選択肢を意図的に誘導するわけですね。
そうなんです。これが究極の速さというか、状況を自ら作り出す動き。記事の言葉を借りるなら、自分が次に攻めたいコースを相手に示す動きを先に起こしてパートナーの判断を助ける。
うわー、それはもうゲームメイキングそのものですね。
ええ、このレベルだと身体的な速さっていうのはもうなんていうか前提条件みたいなもので、
はい、
それよりもいかに早く状況を読んで意図した流れを作れるかという速さの質、つまり先読みと創造性が問われるんですね。
いやー、深いですね。反応、予測、そして想像、動き出しの質がどんどん進化していく。
ええ、
この考え方っておっしゃる通りバドミントンだけじゃないですよね。
まさにそう思います。記事も最後に触れてますけど、ビジネスとか普段のチームワークにも通じるものがあるなと。
ほう。
三流の反応は、まあ、問題が起きてから対処する状態、
はい、
二流の予測は問題の兆候とか変化を捉えて先手を打っていく状態、
うん、
そして一流の創造、これは自ら働きかけてチームとか組織全体がこう一番力を発揮できるような状況とか仕組み自体をデザインしていく。
リーダーシップみたいな話にもつながってきますね。
ええ、そう言えると思います。単に作業が早いだけじゃなくて、いかに状況を早く読んでより良い状況を能動的に作っていけるかということですよね。
いや、面白い視点でした。動く速さより動く速さ、動き出しのタイミングと質が結果を大きく左右すると。
ええ、非常に示唆に富む格言だと思います。
では最後にこれを聞いてくださっているあなたへの問いかけです。
はい。
コート上だけでなく、例えば職場やチームの中で味方、つまり同僚や部下が動き出す前に、自分がどう動けばチームとして最高の連携や成果を生み出せるだろうか。
ああ、なるほど。
そんな風に想像のレベルの速さを意識してみると、何か新しい景色が見えてくるかもしれません。ぜひちょっと考えてみてください。